素晴らしい主の恵みの中で、さつき聖会、アンデル・ウィンダ先生、先週の火曜日、また水曜日、木曜日には、ルーマニア宣教に励んでおられる、河合勝太郎先生を通して、宣教のチャレンジを、教会として共にいただくことができた恵みを心から感謝いたします。今日、その恵みの中で、先週は、マタイの福音書の14章の中から、水の上を歩く奇跡、ペテロが水の上を歩く、そしてその奇跡の目的は最後に、弟子たちがイエスは神の子ですと告白する、神の技が起こるためであった、そしてその働きのために、ペテロは水の上を歩いているイエス様、私もあなたと同じようにあなたがしていることを私にもさせてください。ペテロは最終的に主の前に言葉を求めました。もしあなたでしたら私にここまで来いとおっしゃってください。主はここまで来いと言葉を与えてくださいました。今日も私たちは主の前に主の言葉を求めます。主が語ってくださるその言葉には命があり力があります。言葉が救い、そしてまた御言葉が癒し、そして御言葉がエペソ5章、教会を清めて花嫁の姿として主ご自身の前に整えて私たちを出すようにと導いてくださいます。今日も神の御言葉を共に開い、そしてまず朗読してまいりましょう。マタイの福音書の14章、今日はその先週朗読いたしました、またその中から神の恵みを受け取りました、このマタイの福音書14章の22節の一つ前の有名な5000人の給食、このところから御言葉を朗読してまいりましょう。マタイ14章の13節から21節まで、それでは早速御言葉の朗読を、はい。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他はありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。なんという素晴らしい奇跡がここで行われたことでしょうか。今日この御言葉を13節見ていくならば、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分でだけで寂しいところに行かれたと書いてあります。この直前を見ますと、このヘロデがバプテスマのヨハネ、この殺して、そしてしまったというニュースがイエス様のところに来、そしてイエス様はこのことを聞かれると書いてあります。イエス様は自分が殺されることが嫌だった、またそれを避けたかったということではありません。このイエス様がこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれたのは、イエス様ご自身の ライフスタイルであり、そして特にこの十字架を通して父なる神様の御心を成し遂げるということには、父なる神様の時と場所が定められていました。ですから人間、また人々の思惑によってではなくて、主、父なる神の御心が成し遂げられるようにと、イエス様ご自身は寂しいところで主との一対一の関係を持たれました。私たちもこのイエス様から学ぶべき大切なこの原則があります。この聖書の歩みを見ていて言ったとしても、この奇跡が起こる、主の御業が起こるということの中に、同じ奇跡が同じパターンで起こるということは、ほとんど聖書の中には書かれてありません。その時その時、主ご自身の前に出て、そして主ご自身から聞いたその方法、そしてまたその時にかなった方法でことを行う時に主の御業が表されます。そしてだからこそこの主の前に出て、このイエス様自身も父なる神様と寂しいところで一対一の関係を持たれたように、主が私たちの人生に対して、またこの教会として、この地に対して、この日本に対して、新しいことを成してくださると言ったときに、私たちはこのお方が私たちに語ってくださるその時と方法、その御言葉を私たちも求めようではありませんか。主ご自身がこのような、13節、主はそのように主から聞いて、そして14節のところを見ますと、イエス様は船から上がられると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。イエス様はこの地上を歩まれた時に、たくさんの人たちを悪霊から追い出し、病を癒し、そして人々を問題を解決し、人々を祝福していかれました。でもその動機は、すべてこのところに書かれてあるように、主の深い憐れみ、腹の底から湧いてくる主ご自身の愛と憐れみの中でことを行ってくださいました。そして今イエスキリストにあって、イエスキリストを信じる私たちの中にも、聖霊によって神の愛が豊かに注がれ、主ご自身をが願っておられるその働きを、私たちも愛の動機でさせていただける。イエス様はペテロに対して言われました。あなたは私を愛するか、私の羊を飼いなさい。私たちがこの主ご自身の働きをさせていただけるすべての動機も、このイエス様と同じように、イエス様の憐れみを私たちも受けたものとして、そしてイエス様ご自身のお働きを私たちも置かれているところにおいてさせていただける恵みを、今日心から感謝いたします。この15節のところを見ますと、夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった、ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。そもそもお金がありません。ですから群衆を解散させてください。でこの弟子たちが、ヨハネの福音書6章のところと見比べてみると、イエス様はピリポを試して言われたということが、ヨハネの福音書6章のところには書かれてありますけれども、イエス様はこのところで弟子たちをその働きのために訓練したい。イエス様はこの後十字架にかけられ、天に上げられ、聖霊を弟子たちに与え、そして弟子たちこそこのイエスキリストを述べ伝えていく、この命のパンであるイエスキリストを伝えていく、その働きのためにこの弟子たちが必要である。イエス様はそのように願っておられましたが、弟子たちはいろいろ考えた挙句、一旦戻ってきました。このように群衆を解散させてくださいということは、とても理にかなったこの地上でリーダーと呼ばれる人たちがするべき当然の決断です。でもこの決断は、私たちがこの神様の御業をなさせていただくって言ったときに、私たちの過去の経験、そしてまたこの世の常識的な決断ということ以上に、主ご自身がなさろうとする御業に期待するものでありたいと願います。この16節のところを見ると、今度はイエス様が、彼らが出かけていく必要はありません、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。やってきました。主のアサインメントがやってきました。宿題がやってきました。主のご訓練がやってきました。主ご自身はこの福音の働きを、イエスは主であるという御業が世界中に届けられるために、 この弟子たちを通し、また教会、今イエス様の弟子たちを通して、この恵みを分かち合おうと願っておられ、あの人たち、あなた方で食べるものをあげなさい。イエス様は私たち一人一人をイエス様がなさろうとしておられる尊いその働きのために協力者として呼んでくださっていることを今日感謝します。この素晴らしいご計画の中に、その一人として一つの教会として加えられている、こんな素晴らしい恵みの中に主は導いてくださいました。14章の17節を見ると、弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他にはありません。言っています。ヨハネの福音書6章のところを見ると、アンデレという人が少年の持っているその2匹の魚と5つのパンをこれしかありませんというふうに持ってきている箇所を見ますけれども、弟子たちはそのようにしてイエス様の前にそのパンが5つと魚が2匹より他にありません。でも、この弟子たちが、また少年が持っているものの全部を主の前に明け渡したときに、主ご自身がそのパンと魚を増やしてくださるお方です。だからこそ、イエス様はこの18節のところで言いました。イエスは言われた、それをここに持ってきなさい。どこでしょう？イエス様のもとに持ってきなさい。イエス様は増やしてくださるお方です。このお方の前に持ってきなさいと、今日私たち自身を私たちの持てるものを持ってこのお方の前に共に進み出て、そしてこのお方がなさりたいと願っておられる素晴らしいご計画のために、私たちもまた呼ばれているものとして、協力者としてこの恵みの中に用いられていくこととなります。アーメン。この素晴らしいご計画、このマタイの福音書の14章今日見ていますけれども、少し1ページ聖書を開きの方はめくっていただきますと、前にめくっていただきますと、マタイの福音書13章のところでは神の国の例え話がたくさん出てまいります。神の国はこういうものです、神の国はこういうものです、神の国はこういうものです。この創世記の一番最初も神の国、エデンの園について、神と人とが共に住む、なんという素晴らしいところでしょうかと聖書は教えています。それが罪のゆえにアダムとエバが追放されたとしても、黙示録の聖書の一番最後には、千年王国、新天神地、主と人々が共に住むことはなんという素晴らしいことでしょうと、神の国のご計画が最後にも示されています。イエス様ご自身のこの交渉外の一番最初にイエス様が言われたのは、悔い改めなさい、神の国が近づいたという神の国のメッセージでした。そして十字架と贖いを終えて天にお帰りになる前、イエス様が強調されたのは、神の国がやってくるという神の国のメッセージでした。神の国、それはイエスキリストがそこにおられるならば、そこは神の国です。神の国、バシレイヤ、神ご自身が支配されるそのところには、イエス・キリストがおられるところには、そこには救いと癒しと解放の技が起こります。そして、神ご自身が与えてくださる愛と清さと正義が満ち溢れていくようになります。そしてそれは私たちのただ中にあると、私たちのうちに主の支配が始まり、そして教会を通してその支配は、今表されます。その恵みの中に主は私たちを用いてくださいますが、今日はこの13章の次、14章のところということで、メッセージのタイトル、あなた方で食べさせなさい。この5000人の給食の中で増やしてくださるのはイエス様です。だけどもそこで、あなた方で食べさせなさいと主は弟子たちを用いてくださいました。そのとはどういうことなのか、神の国の原則ということを今日3つのポイントで短く共に見ていきたいと思います。まず第1番目、神の国の原則、一緒に朗読してください。 ご協力ください。はい。イエス様は小さい捧げ物を大きく増やされます。アーメン。弟子たちはこの男だけで5000人、優に1万人を超える大群衆を見て恐れました。そして時刻が来ていること、そしてまた人里離れていること、 そもそもお金がないこと、そのような中から彼らはもう、そのような現実の中で、もうこれは不可能なことである。群衆を解散させてください。そのように願い出ましたけれども、イエス様ご自身はそのような問題がなくなることが最善の解決ではなくて、問題の中からイエスは主であるという奇跡を表すお方です。このような中においてイエス様はこの小さいものを大きく増やす神の原則をこのところで示されました。マタイの福音書の13章の31節、32節の御言葉を、神の国の様々な例え話ですけれども、このようにイエス様は言われました。はい。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。アーメン。イエス様はこの少年が捧げた5つのパンと2匹の魚を主ご自身が祝福して祈られたときに、それを大きく増やして、男だけで5000人、1万人以上いる人たちのお腹をいっぱいに満腹させるお方です。このように小さいものを大きくする方、第2コリントの9章の6節から11節のところ、私たちの捧げ物、先ほど私たちは捧げ物を捧げました。そしてまた、宣教献金のアピールもなされました。私たち自身を表す私たちの捧げ物、私たち自身を捧げる、この捧げ物を、御言葉の中から、第2コリント9章の6節、11節までご一緒に朗読しましょう。3、はい。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。アーメン。イエス様は小さい捧げ物を大きく増やし、私の利益のため、いや、そこにいる空腹の人たち、他の人たちの祝福となるように、あのアブラハムに対して語られたように、地上のすべての民族はあなたを通して祝福されます。そのようなご計画のために主は、この私たち自身、そしてまた私たちの小さな捧げ物、私たちがその時その時精一杯捧げるならば、主ご自身が増やし、豊かに祝福して用いてくださるのです。ですから私たちは小さくて、私は小さい、私はもう何もないと思うかもしれませんが、その時その時、主が示してくださるところ、心で決めた通りにしなさいと書かれてありますけれども、主はこのような御業をなされるお方です。だからこそ、このお方の前に信仰を持って、私たち自身を、そして私たちの持てるものをお捧げしましょう。この方が増やしてくださいます。このところから第2番目のことを一緒に受け取り、そして神の国の原則を学びましょう。第2番目。3、はい。イエス様はすべての人の必要を満たされる。イエス様はいつでもすべての人の必要を満たしたいと願っておられます。イスラエルが選ばれたのも、あなたを通して全世界のすべての民族が祝福されるためです。アーメン。この 祝福のもといとして祝福されるという、その恵みがイスラエルに与えられ、そして国として民族としてそのように歴史を超えて主は用いてくださいました。同じように、この主はすべての人の必要を満たしたいと願っておられ、今日もこのところにおいて、誰一人この恵みから漏れるものはありません。主ご自身はそのすべての人を祝福したい。そのように願っておられ、そしてイエス様はこのところで5つのパンと2匹の魚を大きく増やして祝福されました。そしてこの男だけで5000人、全部で1万人以上の人たちのお腹が満腹になるということは、どれだけの量に増やされたのでしょうか。もう想像を絶するような、そのような神の奇跡がそこで行われました。それだけではなくて、なんと12のカゴいっぱいに余りました。すごい神の奇跡がこのところで行われたわけですけども、ちょっと数学、算数をしたいと思います。12のカゴいっぱいのパン、最初もともとあった5つのパン、どれくらいになるでしょう。最初に捧げたものは5つのパンだけですが、なんとなんと主はもう計り知れないほどの奇跡を持って、12のカゴいっぱいにあり余るほどのパンを与えてくださいました。私自身、このちょっと思い出があるんですけども、思い出話すとそれだけしか覚えてない方もおられるので危険が伴いますけども、皆さんも知っているかもしれませんけども、保育園での出来事。ポケットの中にはビスケットが一つ、もう一つ叩くとビスケットは二つ。単純なのでやってみました。ワクワクしながらやってみましたら、なんだ、半分じゃんって。歌は続きます。もう一つ叩くとビスケットは三つ。パン！やってみたら、なんだ、四つじゃんっていうところです。三つじゃなくて四つになってしまいました。6人年子で分けることは大切なことで学んでいましたけれども、このビスケットが二つになるんだったら本当にこう、ドラえもんじゃないですけど、本当に二つになってほしかったんですけども、この、人間の世界ではこの歌ではそうはなりません。でも、イエス様がしてくださるのは、この5つのパンを捧げたら、この5つのパンとその12のカゴいっぱいのパンというのはもう比べ物になることはもう比べ物にはできません。比べ物にならないほどの神の技があります。でも、その前に、主の前に捧げられた5つのパンがありました。この12のカゴいっぱいのあり余る。このところで5000人の給食がなされていますけれども、イエス様は他でも4000人を給食しておられます。そしてこの神の国の原則の中で、イエス様は本当にこの恵みから漏れる人が一人もいないように、イエス様は十字架の上で贖いを成し遂げてくださいました。イエス様自身が生ける誠のパンです。裂かれたお体です。そしてイエスキリストを信じる者は、救われて永遠の命を受け取るものとされます。イエス様はこの福音を全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられます。全ての人がこの十二の籠いっぱいに有り余るもの、それを分け与え、分け与え、分け与えていっても絶対に誰もなくなることがない。そして誰も自分のものがないというような、そのようなものではない。神の国の中には有り余るもほどの主ご自身は本当に全ての人にその祝福を与えたいと願っておられ、今日この中から恵みに漏れる人は一人もいません。神の国の中にはそのような恵みが満ち溢れており、そしてイエス様がこの地上を歩まれた時にそこに神の国が到来しました。イエス様がおられるところでは救いが起こり、イエス様がおられるところでは悪霊が追い出され、イエス様がおられるところではまた人々は癒されていきました。問題は解決し、必要が満たされていきました。イエス様がおられるとこは神の国です。神の国、イエス様を求めます。そして、このイエス様がこの地上を歩まれた時になされた、その全ての御業、この 恵みを受け取った教会の中にも、この恵みが豊かに広げられることとなりました。このイエス様ご自身は、教会はキリストの体であって、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。すべてを満たす方がおられます。このお方が教会を設立され、そしてまた教会を導かれたとき、この使徒の働きの4章の34節、またこの前後関係も後で、朗読確認いただきたいと思いますが、使徒の働きの4章34節、ご一緒に朗読しましょう。1行目だけ。3、はい。彼らの中には一人も貧しいものがなかった。彼らの中には一人も貧しいものがなかった。神の国が来るならば、そしてまた神の御言葉が実践されるならば、そのところで彼らは本当にイエス様を愛し、互いに愛し合い、そして自分が責任を持つその小グループの中で自分自身を明け渡し、このようにして貧しい者が誰もいなかったという神の国がこの地に到来することとなったのです。アーメン。だからこそこのイエス様は全ての人の必要を満たしたいと願っておられ、このイエス様ご自身が命のパンとしてイエス様を主と告白するその恵みの中に、全ての人たちを導き、そしてその歩みを祝福したいと主は願っておられます。第二ペテロの3章の8節を今日朗読いたしましょう。父なる神の御心、そしてまた今日もイエス様の十字架のご目的、この地に対する、私たちに対する主のご計画、ご一緒に参拝。しかし、愛する人たち、あなた方は、この一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して、忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。アーメン。イエス様はすべての人を救いたいと願っておられます。十二の籠いっぱいにあり余る、その恵みが残されて、さらに多くの人たちが、このイエスは主であるという恵みの中に導かれていくことを主は願っておられます。そしてそのために最後三番目の、神の国の原則、一緒に朗読しましょう。3、はい。イエス様は自分を捧げる人を求めておられます。イエス様は弟子たちにあなた方で食べさせなさいというふうに言われました。そしてこの神の国の尊い働き、人には不可能な働き、神にしかできないその働きのために、神はこの弱い、小さい、できないと思う、そのような弟子たちを選ばれました。そして、このパンが、いつのパン、二匹の魚を通して、五千人の人たちが満腹し、十二の籠いっぱいに余るという奇跡を、この弟子たちに体験させました。このことは、とても大切な神のこれからの働き、イエス・キリストの働きの中で、とても大切な恵みです。この彼らが捧げたのは、自分自身、あなた方で食べさせなさいという、自分自身と2キロ魚と5つのパン、自分たちの中で持っているそのベストをイエス様の前に捧げました。祝福してくださるのはイエス様です。イエス様が祈って祝福してくださるお方です。イエス様が増やしてくださるお方です。でもこの弟子たちに対して主はあなた方で、そしてそのもともと2匹の魚と5つのパンを主が増やしてくださいました。弟子たちの役割は何だったでしょう。このイエス様が祈って祝福されたそのパンを受け取って配っていく。そのパンを受け取って配っていく。イエス様が祝福されたそのパンを受け取って与えていく。このことはイエス様から御言葉を受け取って御言葉を語っていくということ。この第一コリントの11章のところで、この聖餐式のところ をパウロが説明するときに、私は主から受けたことをあなた方にも伝えるのですと言っていますが、この五千人の給食の中で、このイエス様が弟子たちを用いられた神の御言葉を受け取って、それを与えていくという働きのために、イエス様は弟子たちを用いてくださいました。そして今、この時代を生きる私たちにも、聖霊によって神は御言葉を私たちのうちに与えてくださって、そしてその御言葉を私たちは分かち合うものとして、その御言葉を生きるものとして、イエスは主であるという証を持ち運ぶものとされていることを心から感謝いたします。そのような恵み、マタイの福音書今日は4章を見ていますけれども、神の国のことについてたくさんイエス様が語られた後、マタイの福音書13章には、先ほど申し上げました通り、たくさんの神の国の例え話が出てきていますけれども、その一番最後の52節のところには、このように書かれてあります。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。勝手に自分自身を述べ伝えるのではなくて、イエスキリストを述べ伝えます。裂かれたお体であるイエスキリストが私たちのうちに分け与えられ、それを受け取り私たちは御言葉を述べ伝えます。時が良くても述べ伝えます。そのような働きのためにこの弟子たちは呼ばれ、そして今私たちは呼ばれており、この御言葉こそ人を救います。御言葉こそ人を癒します。御言葉こそ教会を清めて、シミもシワもない花嫁の姿として教会を整えて、イエス様の前に立たしめてくださるものです。だからこそ私たちは、このようにして素晴らしい主のご計画、あなた方で食べさせなさいと言われる、このような恵みの中に、神の国のこの恵みの中に、主は私たちを呼んでくださって、そしてこの御言葉、生きるときに30倍、60倍、100倍の実を結びます。このご計画のために主は私たちを用いてくださり、この恵みを覚えるときに、イエス様はこのマタイの福音書の28章の19節、20節のところでも大宣教命令を与えて、そして弟子たちを使わし、弟子を生み出しなさい。来月、教会で行われるのはディサイプル月間です。イエス様は信者を生み出すということではなくて、イエス様の弟子を生み出すようにと私たちにその役割を与えてくださいました。イエス様の弟子は、イエス様の御言葉を受け取って、それを分かち合っていく、そのような働きのために、召されていることを心から感謝いたします。そして、弟子としなさい、すべてのことを教えなさい、と、その役割を私たち皆に委ねてくださったことを心から感謝します。それは牧師先生、あなたの責任です、と言わないで、私も受け取ります、という人は、アーメンと主の前に応答しましょう。三杯。アーメン。主がそのアーメンに豊かな祝福を与えてくださることを心から感謝します。なんと素晴らしい。この呼びかけに少年は応答して、自らの持っている2匹の魚と5つのパン。お母さんが自分のお弁当で作ってくれた自分の権利です。少年は自分で食べてもいいものだったんです。でもその権利を、その自分の食べ物を、そして少年もイエス様の話を聞きながら、どんどんランチタイムが過ぎて、日没が近くなって、いつ食べられるんだろうって、彼も本当にお腹空いてたと思います。でも彼も、その、2匹の魚と5つのパンを、主の前に差し出した時に、主ご自身が、それを豊かに祝福して、用いてくださいました。重ねて、祝福してくださるのは、主です。救いは主から来ます。すべては、主がなさる技です。でもその働き人、その協力者として、明け渡しの器を主は求めています。自分のないものではなくて、持てるものを主の前に捧げる器を主は求めておられ、そしてその素晴らしい働きの中に、この神の国の素晴らしい働きのために主は用いてくださいます。ヨハネの福音書12章の24節から26節を朗読し、今日私たちも主の御言葉に、そして聖霊様の私たちに対する語りかけに 今日精一杯の応答をし、そして私たち自身、そしてまた私たちの持てるもの、もうひとたび主の前に明け渡し、主を礼拝してまいりましょう。ヨハネの福音書12章の24節から26節。はい。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えると言うなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。アーメン。イエス様は、私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきですと言われました。そして今日のマタイの福音書14章の5000人の給食のところにおいては、2匹の魚と5つのパンを、それをここに持ってきなさいと言われました。ここに、どこにでしょう。イエス様のもとにです。イエス様のもとに持ってくるときに、イエス様が祝福してくださるお方です。イエス様が増やしてくださるお方です。イエス様が養ってくださるお方です。私たちを明け渡すときに、この主の素晴らしい養いの中に受けたその恵みを、御言葉を、私たちもまた分かち合うその一人として主が呼んでくださっている、その恵みの中に今日呼ばれていることを心から感謝し、すべてを増やしてくださる方、そしてすべての人を祝福してくださる方、このお方が呼んでくださっている、この素晴らしい神の国の星の中に私たちを明け渡していこうではありませんか。そのところに御言葉に応答し、聖霊様に語りかけられるそこに応答し、ここにそれを持ってきなさい。今日私たち自身を、そしてイエス様が私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者も人もいるべきです。今日共にイエス様のもとに行こうではありませんか。私たち自身を主の前に明け渡そうではありませんか。主ご自身の前に、応答の思いを持ってそのところに立ち上がりいただき、それぞれ総額の中で主の前に自分の思いを言葉にするのが、もし恥ずかしければ心の中で主の前にしばらくの間応答するときを、言葉に出して主の前に応答するときをしばらくの間持たせていただきたいと思います。主の前に立ち上がり、そして私の持っているもの、イエス様、あなたのもとに持ってまいります。主よ、あなたが祝福される方です。あなたが増やされるからです。あなたには神の国のご計画があります。あなたはイスラエルを祝福し、この日本を祝福し、全世界のすべての人を救いる、あなたのご計画があります。アーメン。主の前にしばらくの間祈ってまいりましょう。